曲芸ギミンシルだ第
738回。
波屋ということで、波屋雑貨店の奇跡、私まだ見てないや。東野圭吾さんが原作なのかな、山田の涼ちゃんと、あと西田敏行さんが亡くなったの結構だいぶ来ましたね、私。去年で言うとね。なんか志村健さんぐらいからもう結構立て続けになんだよなんだよって感じで、バタバタ行くなーっていう感じは受けてるけど、西田敏行さんはその中でも結構、古谷一行さんと同じぐらい、まあ全員悲しいんだけど、なんかショックだなっていう、その衝撃は個人的には大きかったかもな。
ラジオネーム、門下生さん、吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、ギャレンスーえぇ、ー、ロッテッパペアラ
うん、門下生です、
はい、
レトロゲームが流行ってますね。自分も久しぶりにポケモンにハマっています。
ポケモン、
まさか知らない。
いや、知ってる知ってる。いや、ほらあれかなと思って、紫とスカーレットみたいなやつかなって思って、赤や緑が出た時は日中はもちろんお布団の中に明かりを持ち込んでプレイしたのはいい思い出です。やっぱりお父さんお母さんに怒られちゃうんですかね。現場借りあるなつってね。お二人は狂ったようにハマったゲームってありますか？では失礼します。もう本当にね、とあるアーケードゲームです。とあるアーケードゲームに死ぬほどハマって、明大前とかに住んでた時に、で明大前って学生さん多いからゲーセンとかも割とちっちゃめのやつがポンポンポンとあるんですよね。でそこのとあるゲーセンで、私はそのアーケードゲームをやりに通ってたから、ほぼ毎日かな、通ってたから絶対に総額5万以上は使っています。ワンプレイしかも50円だったまであるよ、あの学生向けのゲーセンだったから。マジでめちゃめちゃやってた、数時間いたんですからね、1日。
吉川ガレット
吉っぺのキャッキーギーシャルター。
でね、家庭用ゲームで一番ハマったのはもう絶対これはもうドラクエ以外ないでしょう。あとはまあ逆転裁判かな、吉川かなです。
なるほど、家庭用ゲームで逆転裁判、当時ゲームボーイアドバンスとかでやってたんですか？
ゲームボーイアドバンス
知らない。ポケモンと同様、
あのポケモンはね本当に触れたことが一度もない。
まあまあ別にそれはいいんですけど、
うん、
逆転裁判とかもだって吉川さんですゲームボーイアドバンス持ってなくないですか？
うん、
プレイしたことがある、想像していらっしゃった、はい、
友達、あれ、待って、ちょっと待って、友達が持ってたのあれ DS かな、なんかとりあえず
DS は出てる、あの移植版が、
あでしょ、
うん、
あじゃあそうだ、友達の家に DS がある、画面ついてパカッて開くやつだよね。
それはいいんだけど、
うん、
友達の DS で最後までやったの？
そうだね。ピザ頼みながら、
その友達の家でやってたってこと？
そうだね、
はい。
こたつで、こたつでピザ食べながらね。
なんか、なくない？選択肢として。
なんで？
最後までプレイするのに、自分がそのゲームを持ってなくて、うん、最後まで全部友達ん家でやる。
え、仮パクするより全然良心的じゃない？
まあ、僕が友達だったらいつまでいるんだろうな、こいつとは絶対思ってるけど。
いやいや、あの、違う違う、彼女っていうか、あの、女の子のお家だったんですが、うん、彼女は仕事行ってるから、昼間。
何やってんだよ。
だからあれ戸締まりや、あの気をつけてとかって言いながら、うん、大丈夫だよねとか言って、大丈夫大丈夫全然大丈夫、誰も呼ばない、誰も呼ばない、
無理だな、署名自分の家に呼んでおいて、うん、俺だけ外に出るって。
でなんかあの何、あの小腹空いたらそこら辺にカップラーメンとか入ってるから食べていいよとか言って、あ大丈夫ピザ頼むわみたいな。
そう、ピザは自分のお金でいいんですよね、
もちろん。
あ、よかったよかった、うん、そこまでじゃないです
よね。あのね、私ねそこまで利己的にはいられない。
いやいや、あのね十分利己的なんだよ、ゲームを全部人んちでやるってのが。
でも私、うん、その彼女が起きる前から起きてお弁当作ってあげてましたからね、一応3日間だけですけど。
ああ、じゃあお礼としてみたいな、
一応その何、ただいるということではなくて、
なんか流れで居座ったみたいなことなの？
あでもその逆転裁判あるじゃんって言って、あこれやってみたかったんだよねっつって、はあ、じゃあやっていけばみたいな。
まあそこまではいい、
うん、うん、1日2日だったら止まってもいいけどみたいな。
あーなるほど、
うん、ただ私仕事には行くよみたいな。
あ、まあ、全体的にその友達の心が広いですね。
まあでも私も私で
なんか食い下がるのそこ。
いやお弁当も、うん、
まあまあ、
いやなんか鶏チリ弁当とか作って
せめてもんね、うん、それね、
うん、そう、まあ、まあそんな感じで
逆転裁判ね。俺はもうその移植される前の、 その逆転裁判から移植された後も全バージョンやってますけど、
うんうん、
まあハマりましたね逆転裁判。ていうかまあハマったゲームはいっぱいありますよ、まあ、吉川さんには散々言いましたけど聖剣2、3、
うん、
まあ、特に3ですね。
まあ、そこら辺のね、うん、私はその RPG の、 そのドラクエ以外の RPG ってできない人だからもはや、
うんうん、
そのホイミとかギラとかがもう染み込みすぎてて覚えられないんだよね、
うん、まあまあまあ、まあ、
で覚えられない子、覚えられないってことないんだろうけどね、実際やり始めてちょっと慣れてきたら、
うんうん、
このゲームでは回復はこれとか、
まあまあだシンプルに興味がないだけですよ他の、
うん、なんかねもうドラクエが好きすぎて他の世界観に入りたくないみたいなことまであるかも、うん、
まあ、僕はいつか機会があれば見たいぐらいですけど、
うん、
あのリメイクの 1,2,3 はもっと 2,3 だったかな、 1,2 だったかな、
何のリメイク、
ドラクエ、
ああ、
うん、ドラクエ の、 あのリメイクがつい去年かな、
うん、
とか出ましたから、
それはスチームかなんかですか、
スチームでもありますよ、
うん
うん、ビジュアルとかもだいぶ変わってますけど、
うん、なんか戦いがさ急になんかその、うん、なんていうの、あの私大好きなんだけど、あの真っ黒画面にコマンドだけ出てきてみたいな、
うん、
あの敵の姿があの黒バッグにその、
はいはいはい、
あのキノコみたいなやつが出てきて、うん、ああいうのが好きなんですけど、その草原の上にさ、うん、こうなんていうの、あの相まみえてる感じの、
うん、
ああそれね、うん、なんかそれあんまね、なんかそこまでこう好みではないんだけど、まあでもまあそれも慣れだね。
ファイブかなんかはやってましたよね、実
験。ファイブもやってるし、
ですよね、なんていうの、4をやってないのかな。
そう、4を今後やりたいの、うん、だけどもう本当に時間がなさすぎて、それこそ積みゲーですよ、
うんうん、
あの配信、まだゲーですよね
まだゲー、うん、まだ積みゲーだね、
うんうん、
まあまあそれとか、あとはまあ僕はかまいたちの夜もやったし、
うんうん、
やったしとか、そのめちゃくちゃハマってたし、だポケモンもそうですよ、うん、ポケモンは僕緑でしたけど、
うん、
ゲームボーイで、まあ、四六時中やってました、
ね、そのさ緑とか白とか金とかなんかどうのどうのって言うけどさ、
はい、
何が違うの、そのカートリッジの色、
一番最初に出たのが、うん、そもそもポケモンが一番最初に出たのは赤と緑しかないんですよ最初。
いや、 だからその赤と緑は何が違うの、
出てくる敵が違う。
へー、
あのポケモン150体プラス1、うん、151体1種類
いえるか
そうそう、うん、がいるんですけど、
うんうん、
例えば一番最初にいるマサラタウンっていうあの町があって、そこで出てくるモンスターがそもそも違う。で通信で交換できるんで、モンスターをで、そこでコミュニケーションを図りましょうっていうコンセプトで作られたゲーム。
どういう意味、モンスターは飼うんだ。
飼うっていうか、まあ、捕まえる、
はんはん、
あのだって魔物使いで捕まえられるじゃないですか、モンスター。あの
ドラマ、まあまあまあ仲間にはなるけど、
うん、それと同じ感じです。だからそのドラクエで例えるんだったら、一番最初の村で出てくるやつがこっちはスライムで、こっちはあのスライムベスみたいな。
なるほど。
でこっちにはスライムベスしか出ないから、スライムいないからスライム欲しいから交換しちゃうよって。
なるほど、そういうことか
っていう感じです。
なんかなんでしょう、最近すっごいあのいろんな人が好きなポッチャマっていうキャラクターは知ってるんですけど。
ポッチャマね、
可愛らしいですね確かにね。
でそのだからあの赤と緑しかなくて、で、まあ、途中でそのなんか青とか、
うん、
ポケポットモンスターピカチュウみたいなやつはその同じゲームとして出るんですけど、
うん、
ドラクエ2みたいな感じで、
うんうん、
あのルビーとサファイアみたいな、っていう感じでタイトルが違うやつで、そもそもバージョンが違うって、そのいる街とかも全部違うよみたいな感じですが、後々出てくるっていう、でポケモンめっちゃ増えるみたいな、
まあ、ゼニガメと、
ゼニガメ、はい、
あと
ゼニガメ初期ですね、
なんだっけあいつ、子犬みたいな子いるでしょ。
子犬、
うん、
イーブイ、
あ、イーブイかな、
うん
うん、あの 子犬、
うん、
とはあのイモムシがネックレスしてるみたいな、
イモムシがネックレス、
うん、イモムシがリボンつけてネックレスしてるみたいな、
うん、イモムシなんだけど、キャタピーだけなんだ、
いやなんか黄緑色のっていうか、うん、ライトグリーンみたいな、本当にこう薄い黄緑の、
うんうん、
チコリータ思い出したわ。
チコリータね、うん、
ぐらいしか知らないかな、うん、あとあのコダック、アヒルみたいな、あのくちばしがウィーっていう、
うんうん、
とあの
基本でもだやっぱアニメ知識ですよね。
うん、いやいや分かんない、なんかいやいろんなとこで見かけるということ、
そうそうそうそう、だそういうだから多分アニメで見てるんだと思います
けど、そっか、あの何かとコラボしていますみたいな時にその端っこに名前が書いてあったりとかするから、うんうんうん、あのでかいやつはなんて言うんですか、
でかいやつ、
うん、あのなんか別に顔が可愛いとかじゃなくてさ、でかくてなんかトトロ的ななんか立ち位置の子が一人いるでしょ。あーこれだ、ポケモンでかいで出てきましたけど、名前何これ、
カビゴンでしょ、
そうカビゴン、うん、これ全然可愛くない、あ可愛くなくはないか、まあでもほらトトロ的な、
あまあまあまあ、
うん、あとはあーまあピカチュウはしてるよ、あーなんかすごいいっぱい出て、ででんねだってこれ知らないね、もう本当に馴染みがないね、あのキャラクターとして可愛いとかは
まあ
まあまあまあそれぞれありますけれど、なんかでもこういうのもあれだろうね、それこそ冒険に連れてってどうしても私はスライムにナナハっていう名前をつけた関係と、ちょっとスライムのナナハがあの炎の洞窟っていうダンジョンですごく信じられない良い働きをした奇跡的な場面があったことにより、
なんだっけ何したんだっけ、
あのね
メガザルしたんだっけ、
違うのリレミとできるやつが死んだのよ、そしたらねナナハっつうかスライムがリレミと持ってたのよ、マジで本当にナナハって叫んだもん、
リリミトってのはダンジョンで入り口に戻るみたいな、
そうもうね そのままモンスターと戦いながら戻るんだったらマジでもう全滅だろうなって感じだったの、
まあ、レベル上げしくったんですよねあれね、
そうでなんかその、 あのお金が半分になっちゃうでしょ、これはゲームあるあるかもしれませんが、あ
のドラクエの場合は全滅してしまうと、うん、所持金が半額になった状態で教会からスタートするっていう、
そうなんですよ、でそれが一番痛いなと思ってて、あの欲しい武器とかもあってお金貯めてるのにね、でもうリレミットできるやつ死んじゃったわと思って前に出してたから、で馬車の中にそのスライムかっこ7波がいて、まあ誰もリレミットなんか持ってるわけねえよなとかって、本当にこれ残ってると思うけど動画に、
いやなんかその、馬車からそれ、倒されちゃって、で馬車から飛び出してきて、
あそうかもしれない、
とりあえず、みんなを助けてみたいな、確かそんなんだった気がする、で誰かリレミと持ってないからで七波がリレミと持ってたっていう話だった気がする、
じゃ持ってないからじゃない、誰も持ってるわけねえよなリレミとなんてって言ったのよ私、
同じだよ、
違うのよ、そしたらスライムがまさかのリレミと持ってたのよ、まださすがにザオラルは覚えてなかったんだけど、
だって99まで上げたらあれザオラル覚えますからね、
もうびっくりした、あでも叫んでるのショートにしたような気もしますけどね、でそれがあって最終的まで情が湧いちゃってパーティーから外せなかったんですけど、やっぱりねグレートドラゴンの強さにはかなわんよ、そっち優先しちゃったけど、
まあ RPG ねドラクエとか、あとはまあ僕はそうだな、あれ名前なんだっけな、あグランディアだ、
何それ、
セガサターンが、その RPG として歴史を残すみたいな、そんな感じの対策ゲーを出すみたいな、でいう風な感じになってて、まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じになっちゃったんですけど、あのプレイステーションとセガサターンがこう拮抗してた時ですね、ハード、
その時に出たグランディア
っていうやつが、まあめちゃくちゃ面白かったの、まあ好きな作品はめちゃくちゃありますけど、
いやでも死ぬほどもう神職忘れてやったなみたいな、
あそれがなどうなんだろうな、
私神職忘れてやったのはそのオープニングで言ったゲーセンのやつと、
あゲーセンね、あ、いや本当にそんなにやったんですか、
絶対やってる、
50円で、
50円だったか分かんないよ、
1000回なので1日3回やっても2年かかりますけど、
2年、それはないな1年は行ってる、
だから1年だったら50円、その3時間で何回ぐらいコイン入れたんですか、
1日に20回とか、
20回コンティニューしたんですか、
そうだね、
20回だったら話変わってくるな、20回で1年、だからもし100円だったら20回で2000円なんで、
あそんくらい余裕だよマジで、全然使ってる多分、
だから1日2000円だったら、
まあ300日とするよとりあえず、そしたら1、10、100、1000万で60万使ってんだけど、ありえなくない、いやいやいや、あでも使ってるかもしれないよね、体感がその、 あの1回が
お金稼いでたのその時、
バイトは全然してましたよ、
バイトであの60万円も1年使えたんですか、
わかんない。でも私だけのお金じゃないからね。
だからそんなわけないじゃん。
まあでも本当に
20回が言い過ぎなのよ。
そうか、カウントしとけばよかったなって感じだけど、まあとにかく
まあでも10回コンティールでも結構長くやると思うので、う
ん、まあでも体感的にはそこの、うん、ゲーセンのね、その筐体の前の椅子にだいぶ座ってたなっていう、
まあまあだから3時間とか下手したら5時間とかやってたんじゃないですか。
そういった印象はすっごいあるんですよ、うん、でその作品自体がそこのゲームセンターなんか全国的には割と人気あったみたいなんですけど、うん、穴場だったのか分かんないけど、いつもその筐体空いてて、
うん、
でその何、ゲーセンを経営してるおばちゃんかなんかが、
は
あ、コインのさところとかに立ってなんか見てたりするんだけど、
うん、
今日も来たんだねみたいな、
うん、
飽きないねとかって言われてて、うんうんうんうん、いやもうね面白すぎるんですよみたいな感じの会話をしたのは覚えてる。で
なんかそういう通うやつだったら俺ビートマニアかな。
あー、ビーマニか、好きな人は好きだよね、う
ん、ビートマニアは一時期本当に、だからもう僕は最初期ですね。今はもうなんかピアノみたいにすごい鍵盤増えちゃって、
うん、
すごい早いので、
うん、
全然わかんないですけど。
ビーマニに、朝倉大輔さんが提供した曲がすごい好きでした。めちゃくちゃかっこよかった。
バージョンが上がるごとになんかね、アーティストさんとコラボしたりとかっていうのありましたけど、3ぐらいまでやってたかな。ドラムマニア。ちょうど当時高校生ぐらいだったんで、中高ぐらいだったんで、まあその時はゲーセンに通ってたかな。
もうああいう気持ち悪いこと思い出した。
な
んかね、
ただれたの。
めっちゃ気持ち悪いこと思い出したんだけど、
は
あ、なんか付き合ってくんないって言ってきてた男の子が、私が詐称大学生の時いてさ、
は
あ、でその子にどうしても見てもらいたいものがあるっつってゲーセン連れてかれたんだよ。で一人で行きたくないからなんかちょっと何人か連れてったんだけどさ、
うん、
したらなんかその子は実際ドラムをやってないんだけど、ドラムマニアがすっげー上手いって言うわけ、
うんうんうんうん、
でまあ、それなりにさ、こう、電子ドラム的な音するじゃない。
電子ドラム的な音っていうか、まあまあまあ、はい。
うん。で、ダンダンダン、チャーンみたいな感じで、
は
あ、すっごいね、もうそれもう、スティックくるくるくるみたいな。
うん、
で、バーンって決めた後に私のこと見んのね。
うん、
でもうなんか気持ち悪くなってきて、マジであまりの気持ち悪さに。
その人的には、
うん、
かっこいいパフォーマンスができたと思ったし、わーすごーいってなってると思ってたからチラって見たの。
で俺かっこよくないって言ったんだよ、
うん、
やばくない、
まあ、やば、うん、まあやばいっちゃ
やばいでしょ、
うん、
キモい、キモすぎるって言ったのか、
うん、
どうかは覚えてない。ただキモいと思った。それはマジで覚えてる。言ったかどうか、さすがにそれを言ったら人としてちょっとみたいなことは思ったかもな、うん、なんか気は使ったかもしれないけど、
うん、
いや、まあ、いやみたいな感じで、
あまりお付き合いした経験ないんでしょうね多分ね。
いやー怖かったよね、もうなんかそのそれでいけると思ってる感性が、
うん、まあまあ、
あでそれで落ちると思ってる私もなんか嫌だったよね。
すごく、
うん、
その好きな人だったら、
うん、
凄さがわかるからわーってなるんじゃ
ない。いやいや、マジでドラムマニアめっちゃうまいっていうのはわかるよ、
うん、
ドラムをやってないのにドラムマニアがうまくて、俺ドラム叩けるよって言ってたのその人、
うん、
それ違くない若干、
まあ
なんかいやって、うん、ドラムマニアがうまいんでしょ。
めちゃめちゃ高難易度にすると、本当の普通のドラムみたいな譜面になるので、
うんうんうん、
まあまあドラムたその状態からドラム全くやったことない人がドラムのところに座ってやる、あ僕バンド組んでドラムだったんで、
うんうんうん
うん、叩けると思いますけど。
いやでもね、
うん、
一応さ、
はい、
その生のちゃんとしたドラム、
うん、
に、
うん、
指一本触れたことがない人が、
うん、
俺ドラム叩けるよでドラムマニアを、
うん、
そのが上手いという理由で言うのってなんか私は詐欺に近いと思ってるんだけど。
僕知り合いの先輩なんですけど、
うん、
スキー全然滑ったことない人が、
うんうんうん、
スキー、
私ウィンタースポーツ上手いよ
スキージャンプでオリンピック行けるって言ってたんですけど、
うん、はいはい行けると思う。
どうです、
行けるんじゃないあれね、そういうのってね、なんていうの、気持ち的なエビデンスがない方がいけちゃうのよ怖いもの知らずだから。
ドラム、その人はドラムマニアは叩けるのよ。
いや中途半端にそのなんか触れちゃってんのよ。
だあ、なに、そのなんかそのなんか思い切ったことを言うんだったらゼロであれってこと。
というか なんか、
いや別にいいです。
いやもうなんかね、その なんだろう、ダイヤルかなでしか、
タロットやめてください。
ダイヤルかなでしか占えないのにタロットできますよって普通に。まあそれで、まあ、お金とそれにお金払う人いるかわからないけど、いやまあ
ま
あ
だ
から
それはそうだと思います
よ。趣味ならいい。
ドラムマニアを叩ける人が俺ドラム叩けるからって言ってるのもどうかと思うし、うん、ダイヤルカナの22枚だけですけど私タロットできるからって言ってるのもちょっとどうかと思うけど、うん、それと同じぐらいスキー滑ったことないですか、私オリンピック行けるからって言ってるのと
それは全然話違うよ。私ウィンタースポーツガチ才能あると思う、うん、思ってるこれ思うってついてる、ちゃんと聞いてほしい、
はい、
あとなんていうの、あの例えば、うん、あのほらギターマニアとかでもあれも一緒よ、ダメだよ、
ね、
俺ギターうまいよ、あれさダメだよ、
ね、ギターマニアは、うん、もっとダメだと思う。
あと
ドラムマニア
ダンスダンスレボリューション俺踊れるよ、なしね、
う
ん、
そうね、うんうん、
あの
ダンレボのなんか新しいやつ、まあ新しいやつって言ってもこれも多分10年ぐらいも経っちゃってるとは思うんですけれども、うん、あのダンレボはその上下左右の矢印を踏むっていうやつだったじゃないですか、う
ん、なんかそんな
今なんか
やったことないんだけど、
そのなんていうの、そのなんか自由位置みたいな、十字キーとかはもうなくて、
うん、
その前面、うん、こう自分が足踏んだところが、うん、もうなんか光ってるみたいな、でそのダンスパフォーマンスを撮るカメラがあって、
うん、ああそうなんだ、
でゲームをやってる最中にそのカメラで録画してるんですよ。
えそれ後から自分で見てくださいってこと？
いやそもそも配信とか投稿ができるそのまま。
え気持ち悪っ。
え
やだ気持ち悪い、絶対撮らないで、肖像権の侵害だから。
いや別にもちろん撮らない、選択もできるでしょうけど、
うんうんうん、
でもその投稿してるやつが普通にだからダンサーの人とかがやってて、
あまあそれはね、
そう、うん、すごいパフォーマンスになったりとかするから、
まあ、それはいいんでしょうけど、
うん、
私はやったことはないんだけど、その、うん、今まで私がやったことあるのは
ああ今そのそうそうポップミュージック、ね、
ポップミュージックとバストアムーブだけだから。
でもポップミュージック本当にめちゃくちゃ前ですけど、うん、十何年前かに、
うん、
失敗してましたよ、ね、
だからさゲーセンのファイブに慣れてないんだよ。私あのプレステのポップミュージックのプレステ用のキー、うん、なんていうの、コントローラー、ね、あの
コントローラ
ーこれくらいですよね、うん、幅、うん、本当にミニキーボードみたいな、
そうそう確かにミニサイズ、
あの
いやだから当時も言ってた
コントローラーだったら死ぬほどうまいんですよ、うん、
だから当時も言ってた気がする、うんうん、私ゲーセンのボタンに慣れてないんだよねって言ってた。
だってでかいんだもん手を動かすなんか可動域がものすごく広いんだもん。
確かに
聞いてねえよ。だからその時も言ったもん、うんいや家用のコントローラー持ってこいよっ
っこれできねえからって言ってまだプレイスが残ってる状態で俺に渡されたから俺一回もやったことないのにクリアしましたけど、
あそうまあだからねポップミュージックも死ぬほどやりましたね。
ああそうだから、あそうそうそう、さっきちらっと出ましたけどバストアムーブだ。
バストアムーブは本当に好き、
うん、あとなんだっけな、
曲が全部いい、
あれ名前なんだっけ、パラッパラッパだ。
そうそう、パラッパラッパと、うん、ウンジャマラミ。
あ、ウンジャマラミね。はいはいはい。
あれ可愛かったですね、うんうんうん。あの、キャラクターもね、人気で確かに。
そうそうっすね。うん、割と一時期、なんか、プレスで代表するキャラクターみたいになってましたよね。パラッパラッパラ
そうだね、うん。あの辺はなんか、なんていうの、あの辺のキャラクター関係が出てくる音ゲーみたいなやつは、
うん、
なんかちょっとこう、いろいろあったような気がするんですけど、
うん、うん、
なんかまあ、パラッパラッパとウンジャマラミは、その中でも人気、ずば抜けてたんじゃない、
うんうんうんうん、うん。
アニメにもなったからね。
あ、アニメになったんだ。
そう、
あれ
テレ東で朝やってたよ。
あーでもやってたか、
うん、
うん、
そうあれめっちゃ面白かったっていうか、なんか本当に楽しかった。
はいはいはい、はい、
うん、でなんかバイト中は私バイト時間休憩、入れて7時間とかだったんだけど、
うんうん、
そのうち4時間はサルゲッチュやってたんじゃないかな、当時出た当時。
ちょっと待って、待って、バイトを、
うん、
1時間休憩込みで7時間やって、うん、そのうちの4時間が
3、4時間ぐらい、
3、4時間が、
うん、サルゲッチ
ュやってた、
はい、
ゲームをする仕事をされてらっしゃった、
あというか、
うん、
あのレジの目の前にモニターが並んでて、
は
あ、あのデモとしてゲームを流している、でそれがつながってるから今日あのゲーム機に、
うん、
あのハードに、
うんうんうん、
でコントローラーもついてます、
ついてましたついてましたね。まあまあでもあれか、その店番をしながらゲームをやって待機してるみたいな時間があった
からね。そうで、すいませんお姉さんお会計お願いします
って言った
ら、
はい、 はい、はい
はい、大丈夫ですよ、
なんか昔のなんかね店番っぽいですね、なんかね、うん、 ゲームのモニターがなんかこの辺にもうそれこそブラウン管のやつがあって、うん、ゲームしながらやってて会計みたいな感じで来る
で、私が猿ゲッチュでなんか猿逃したりとかすると、うん、後ろでトラボルタ先輩がダッセそれって
そこにいたんがトラボルタ先輩が、
そうですよ、うんうん、そ
んな感じ。なんかあのアメちゃんが得意って言ってたから、うん、猿ゲッチュ、
まあ、絶対私の方がうまいです、うん、
対戦できましたよね猿ゲッチュに確かね、
ふん、
うん、一回やってほしいんですよ、
ふん、
う
ん、
夢の対決みたいな感じで、何尻込みしてんの
、はい、はい、というわけでね、うん、いろいろ喋りました、
はい、
今回も本編にスルスルっと行っちゃいたいと思います、
は
い、
皆さんのハマったゲームも教えてください、
はい、
曲芸ギミーシェルター、
ラジオネームおはうちゃん、
あ、おはちゃん、
吉川さん、吉川さん、明けおめっす、
はい、明けおめっす、
おはうです、
hey.
去年のあらーから1年経ちました。
1年なんだ
ね。旦那に当時のことを聞いてみたところ、目をあっちの方へ泳がせながら、いや、よかった、今年はババアアタックされなかった、あとのたまっておりましたまるで反省が見られていません今年は我が家も一発にクリスマスを楽しみ、大掃除を済ませ、えらい偉すぎ、
いいな、
元旦だけですが静かなお正月を過ごしております。
素晴らしい。
去年のメールでは手帳の話をしましたが、
うん、
今年からスケジュール管理をスマホに移行し、うん、イギリスダイエット部への報告のために仕事中も万歩計代わりにスマホを持ち歩いていますと、
うん
うん、あのヘルスケアもありますし、ね、
ありますね、あの、うん、iPhone に標準装備されてますから、はい、万歩計、
チャット GPT と AI の活用は未だしていませんが、いずれくだらない愚痴を聞いてもらったり無茶振りしたりとアホな使い方しようと思います。そんな新年の表明をいたしましたが、私の今年の漢字は新たなことに挑戦するの意味を込めて挑むの、超というね、うん、挑むというですねにしようと思います、
うん、
年末には今年を振り返ってのメールを送ろうと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
いいですね、挑戦、
は
い、
うん
うん、なんか挑戦するみたいな感じのやつってあります？
挑戦する、
うん、あ、まあでも占いが挑戦っちゃ挑戦か。
キッパーカード、
え、何？
キッパーカード、
キッパーカード、
戦術増やします。
まだ増やすの？
うん、あの、あ、なんていうの、扱える牧術はもう全部やります。
はあ、
うん、
で、なんすかそのキッパーって。
キッパーカードはどちらかといえばルノルマンみたいに近いんですけど、
うん、
ルノルマンとかタロットとかがその内面の心情だったりを表すということに対して、
はあ、
キッパーカードっていうのは周囲の環境だったり、
うん、
行動の、そう、何、周囲で誰がどういう行動をしているかみたいなことを見ることが得意なカードらしいんですよね。で、なんかまあ私もこの間あの一挙にババーンとまあ値上げしたんですけどね、ちょっとあの計算したら時給私663円だったんででこれ無理だよなと思って、普通にと思って、ね、ちょっと申し訳ないんですけど上げさせてもらったんですよ。ちょっともうこのままじゃあの両立ができないから、もうそのギャラだとちょっともうやめるまであるから、
うん
うん、なのでちょっとしょうがないんで上げたんですけど、だとするとちょっとこっちも占いの精度もあの上げていって顧客満足度っていうんですかね、まあ、あのとにかくあのなんていうのかな、お客さんにね、あ、そんなところまで見てもらえるんだったらこのお金出す価値あるかなって思って。
バランスの取り方が下手なんだよな。だからその自分の方が重いから反対側を重くして均衡を保とうとしてるのに、また自分の方を重くしたら全然バランス取れない
し。でも別にキッパーカード、まあ、ルノルマンとかもそうですけど、うん、でルーンとかもそうだけど、うん、重いちゃえばもう早いんだよ。
まあまあまあ技術はね、
うんうん、
あってあの損するものでもない。
そう、そのあの石ルーンだったら石の名前と、うん、あの意味と正逆覚えればいいんで、
うん
うん、あの今から急に四柱推命勉強し始めますとか九星気学やりますとかそういうことではないので、
うん
うん、まあ、だからそういうのでちょっと挑戦という意味ではキッパーカードを今後覚えていく、
うん、
ということと、あとはね別のことで言うと、うん、そうだな、まあその仕事をはあの、うん、まあいいんですよ、忙しいのは別に好きだからやってられるっていう部分もあるのでいいんですけれど、とりあえずね和風曲芸的なことが後回し後回しというか、まあ、あのコミケに出てない関係とかもあったりはするんですけど、
うん、
あのコミケに出てないとしても、まあ、新作的なものをねちょっとでも、それが ボイスドラマとかドラマ CD とかそういうことでないとしてもね、
うん、
ちょっとしたものでも何か和風曲芸名義で私と吉野さんだけでもいいんで何かしら作品的なものを世に出せたらなと今年はね。まあ脚本までいかなくてもセリフ的なものを書いて、
うん、まあなんか何らかね和風曲芸でこれ和風曲芸の新作ですよっていうのがラジオ以外トーク以外で出せたらいいですね、う
ん、まあ、ラジオの中でも最悪長めのジングルとかで私がそのラップだったらラップしよう、ラップしはでも吉野さんに任せた方がいいんだけどなんかその作りました、構成しました、セリフはここは私が書きましたみたいな、そういうことでも喜んでくださるファンの方はいると思うし、うんうん、
まあまあシンプルだから新しいなって思えるもの、
そう、うん、新しい私が書き下ろしたものみたいなやつをちょっと出していきたいな、うん、
ね、なんかできたらいいとは思いますけれども、
そう、うん、なかなかね時間もないんですが、
そうですね、でも、まあ、でも、うん、今年まだ始まったばっかりですから、
うん、
挑む気持ちをちゃんと持ちながら、
そう、
どこかで機会を作って、うん、時間とか、
ただ本当気をつけて、
うん、
この年になってくるとね1年がねパカラッパカラッパカラッじゃないから、もう、うん、もうこれ F1 マジで終わり、これマジ今のおマジこれ、あこれ終わり、
ちょっとね、
あ、
そのわーを見送った人のリアクションでずっと喋ってる、
うん、マジでマジで、あ、これマジこれこれよこれ、あーいやーもういない、えーえー、どうしたこれ
で、そう、うん、いやだからさ、わーはいいのよ、うん、わー見送ったのにあれこれこれマジあれこれこれってそれや
いやねえねえ本当にさ、もうそれくらいのさ、勢いでって終わっちゃう、だからもうびっくりしちゃうから、
あのさ、うん、なんか物事が収集つくのが遅く、
いやいやもう本当にね、
これマジどこまでキョロキョロして
るの？でもね、はいはい、特にその仕事が詰まってたりとかすると、うん、まあ吉野さんも忙しいとは思うんですが、
ええ、
やることが本当に詰まっててさ、うん、もうちょっと一日伸びないかなぐらい の感覚になる時ってあるじゃん。
それもそうなんだけど、なんかね、うん、やりたいことは本当に山のようにあるんですよ。それは、うん、やらなきゃいけないこともそうだし、
うん、
やりたいこともそうだし、うん、っていうのがあるんだけど、
うん、
なんかその一日の時間の中で、うん、そのなんか自分が時間をうまく使えていない感覚が一番もどかしい。その、
うん、
なんかやる、まずこれをやろうと思ってこれをやって、自分の中では、例えばその午前中始めました、10時ぐらいに終わって、うん、ちょっと休憩して11時ぐらいからまた別のやつをやるみたいな感じで考えてるのに、うん、そもそも動き出すことが疲労が重なっちゃってて起きるタイミングを逃して、
うん、
で、10時ぐらいからスタートしてやろうと思ってて午前で終わらそうと思ってるんですが3時に終わるみたいな。
いやでもねそれはね、うん、なんていうの、私も最近そうなってるけど、うん、マジで体が限界なんだよ、それのサインなんだよ。
いやいやそうですよ、
うんうん、だからそれはもう言ってもしょうがないやつなん
で、もちろんねそれはそうなんですけど、うん、ただもどかしいって話、
もどかしい、わかるよ、わ、うんうん、かるけど、やっぱ私もね最近普通のベッドで寝ると本当にちゃんと寝ちゃうからね、
うんうん、
熟睡しちゃうから、うん、それが嫌でパソコンの裏にあるそのなんかちょっとしたフローリングの隙間、いわゆるセメタリーです、私の仮眠場所、
うん、
があるんですが、
うん、
でそこでなんていうの、アウトドア用のなんか簡易マットレスみたいなやつを引いて、なんかその上に敷布団とか毛布とか仕込んで仮眠場所にしてるわけですよ。でそれはそれでまあまあ寝心地良いから、うん、一応仮眠するには過不足なしみたいな感じなんだけど、
うんうんうん、
でそこで寝るとなんていうのかな、その脳のスイッチが完全にオフらないみたいな感覚があって、
うんうん、
その目の前にパソコンあるしね、
うん、
2歩歩いたらパソコンだし、
うん、
だからなんかその 2時間も寝ないね、1時間半で大抵勝手に目が覚めるみたいな、
ザ・仮眠だね、
うん、そうだから、それで、ここ2ヶ月ぐらいですかね、
うん、
やってたんだよね、
うん、
そしたらねこれびっくりするよ、ね、寝ても寝ても全く起きられない状態が続いて、ちょっと待って、私なんでこんなに体動かないの？みたいな、もう起き上がることが無理なんだけど、みたいな、
でしょうね、
あと
散々周りから言われてたでしょ、寝なさい、
なんかリーディングして、
はいはい、
なんか質問、なんだっけ、次、はい、1年後の、自分の姿、ごめん、なんだっけ、 みたいな感じでもう一回メモ見て、あ、あ、そうか、1年後のこの人、あ、あ、あ、な、な、な、
で、80歳のムーブになってるって。
で、何から出すんだっけ。
80だと思って見てると可愛らしく見えてくるから。
なんだっけ。
ごめん、なんだっけ。
本当そんな感じ。志村さんだよ、本当に。マジ、本当そんな感じになっちゃって。で、なんか、その、ワンドのエイトとか、バーってこう出てても、うん、
いやいや、だけど、もう、認知能力がでか
い。なんだっけ、もう、ごめん、ワンドの8ってガチ忘れた。みたいな。あ、ワンドの8はまあ、わかりやすい絵柄なんだけど、
いやいや別にちょっとなんか、わかんないから、
ワンドの2と3とか似てる意味なんだけど、絶妙に違うみたいな。そう、そういうのだと、これ、地球儀持ってるってことは2なんだけれども、みたいな。ダメだ、何が言いたいんだっけ。なんだっけ、そもそも、みたいな。ああ、1年後のあれか、みたいな。もう、そんな感じになってきて、もう、なんていうの、脳がね、もう、正常に働かなくなってきて、あ、無理なんだなって思ったの、その時に。
そうです、そうです、無理なんです。
2ヶ月、仮眠しかしない生活って無理なんだなって。
無理です、無理です。人間そんなに、万能にできてないです。
そう、だから、しょうがないんで、最近は、2、3日連続でベッドで寝てますから。
うんうん。うん、2、3日連続ってか、普通、1日1回ベッドで寝るもんなんですよ。
そうですか。いやでもね、まだ全然足りないらしい、その休、なんていうの、休む時間が、
うん、いやいや、そうでしょ、だってそんだけ疲労を重ねてるんですから、うん、回復は倍かかると思った方が多いです、やっぱり。
いや怖いこと言わないでよ、だってそれでさ、うん、ちゃんとベッドで寝てるんだけど、でも、うん、もう仕事が詰まってる、早くしなきゃっていうので、うん、精神が常に追い込まれてる状態なんだろうけど、
まあまあ、だからその、なんていうでしょう、その今、溜まってしまってるもう決定済みのやつに関しては、うん、まあ頑張っていただくしかないので、それを解消させて、うん、今の段階から次に入ってくるお仕事、
うんうん、
を調節する、うんうん、っていうことをしないといけない。だからその仕事の入れ方としては、今だってその1ヶ月待ちとか2ヶ月待ちとかあるわけじゃないですか、うんうん、その1ヶ月待ち2ヶ月待ちをずっと1ヶ月待ち2ヶ月待ちにしていていただいて、
うんうん、
でその上で入れる頻度を、うん、もっともっと緩やかにしていっていて、その1日1回ベッドで寝るを倍ぐらいやっていただいて、ようやくリセットされるっていうことだとは思います
から、うん、いやもうね、今の私のコンディションって、
うん、
多分このラジオも撮り終わったら急にスイッチ切れると思うけど、うんうん、何か一つ作業したら爆眠になるのよ、
うんうんうん、
鬼のような睡魔が襲ってくる。
もう何でしょう、体力 の、うん、その上限みたいなやつが、
うん、
あれですよ、逆転裁判もあるじゃないですか、メーターが。
まあまあありますね。うん、
あのメーターが、うん、マックスがここまでみたいな。
うん、そうそうそう。
だからそのマックスの範囲内でやって
るみたいな。だからね、体力ゲージが常にオレンジスタートなんだよね。
そうそうそう
そう。そう、もうそのオレンジが私の中でのその、うん、なんていうの、一番上がそれになっちゃってるから、うんうんうんうん、黄色まで全然いってないのよ。
うんうん、
青とか緑とか、
うんうんうん、
でもちょっとでもやったらもう赤になってくるって感じだから、うんうんうん、いやこれいつになったら回復するかねって感じなんだけどね。
いやいや、だからもっと回復させなきゃダメだったことだとは思います、
うんうん、
だからまあもちろんその挑戦は大事だし、うん、新しいことをしないと応援してくれてる人たちに顔向けできないっていうのもあるので、
うん
うん、頑張っていきたいところ、今年特にね、2026年は何かしらで形にできるものを出していきたい、うん、まあもちろん吉川さんといろいろ話をしてますし、僕個人でもいろいろと考えてる部分もたくさんありますけれども、うん、まあそれをするため の、 その自分のコンディションを整えるということに対してもおろそかにしないようにしないといけないなとは思ってますから、
うん、
皆さんもいろいろとお疲れのところもたくさんあると思いますので、うん、まずは自分の体を大事にしていただきながら、
ね、
挑んでいきましょう。
はい
はい、
はい、楽器のつもりだけど。曲劇見せるじゃん。ああ本当に。でなんだっけ。
知らねえよ。
ラジオネーム高岡さん。
お高岡さん。
高岡さんが来る。イエイエイ。ということで。
うん、高岡さん来るね。はい。
皆さん曲劇さん。
ということで、効果です、うん。たまに見る不思議な夢シリーズ。
夢って大体不思議じゃない、
うん、うん。なんか、まあでも不思議じゃない夢ってあんま私ないんですよね。
あ、そうか。吉川さんは割とリアリティなタイプ。
あのね、今日、ていうか、これ、うん、あのね、マジで AI の一番いい使い方これだから。
お
夢を喋る。あのね、人の夢の話ほど、あの、そう、効果さんのことディスるわけじゃないです。人の夢の話ほどつまんねえもんないから。だから本当にそれってあのこれ本当ごめんね、
うん、限界がある。効果さんのことをディスってるわけじゃないですわ。
じゃじゃ
弁明に限界がある。
だってこれ採用されてるわけだから、うん、あのこれはあのオンエアに耐えうると思われたから、
耐えるというか価値があると思ったから採用されてるんだけど、
うん、そうなんだけど、うん、
とただそれとは別として、うん、はいはい、
それは一般論ですよこれはね、うんうん、一般論として、うん、例えばさ、なんかこう女の子とか、そう昨日ねなんかこうでこうでこうこうこうでこんなことだっていう夢見たんだよ、夢かいみたいなやつあるじゃん。夢かいみたいな、時間返せよみたいなあるじゃん。
あの吉川さんって人の夢聞いてるときに夢だって分かった瞬間に乗りツッコミするタイプなの、
うんうん、夢かいって思うけど、でもなんか私もなんかよく分かんない夢をたくさん見るから、うん、で、あのなんかそのなんていうの、夢の中で私住んでる場所があるって言ってるじゃない、
はい、うん、で街があるって言
ってる、ね、そうそう街がある、はい、で今日もそこの街行ってきたんですよ、はいはい、あの夜中ね、はいはい、でそこの街で、あの、ね、千鳥の大悟さんがね、あのなんかその火山が爆破したので、私はなんかその、
ちょっと待って待って待って待って、あの今一つ頭の中で活字にしてくださいね。
うん、
千鳥の大悟さんが火山が爆発した、
うん、火山が爆破して、あのマグマとかではなく、なんか泥のようなものがどんどんこう迫りきていたので、はい、逃げなきゃいけなかったんですよね。
千鳥の大悟さん関係ないってことでいい？
なんかね、大悟がね、どこら辺のタイミングで出てきたかわからないんだけど、うん、とりあえずその大悟さんが、うん、うんと、なんかね、その逃げるために、はいはい、あの特別に着く、なんていうの、その、あの空いてる駅あるからそこまで連れてっちゃるわみたいなことを言ってくれたんです。
大悟さんが連れてっちゃるわ、
連れてっていっちゃるわみたいなことを、なんか、うん、あの私は岡山弁わからないですけど、それで言ってくれたんですよ、うん、それで、途中歩いてたらめっちゃ色とりどりの、
連れてってくれるって徒歩で、
うん、そう徒歩で、あの
道案内してくれるってことね。
そう、うん、色とりどりのね、あのものが置いてある花屋さんとか、その中でも、うん、あの下を向いてる提灯型の紫色の花が妙に印象に残ったんですけど、でそれ調べたら蛍袋っていう花だったんだけど、で、それとあと、緑色のスパーコールのベストを着た相葉ちゃん、まあそれはあのコンサートの衣装です。
吉川さんから夢の話聞くとこんなに理解できないもんなんですね。
何が？
話が整理されてない、整理されてない、もう何だろう。
え、だってマジで本当に羅列してるだけだもん。
だからだ、
ストーリー性なんてないのよ。
ストーリー性じゃねえよ。何が起こったのか分かんない
。歩いてる途中でそういうものを見かけるってこと、道すがらに、
まあ、
相葉ちゃんだとか猫だとか花だとか、でまあそんな感じで最終的に駅に着くみたいな、なんかそういうところで別にオチも何もないわけじゃないですか、夢って、まあね、でその夢に関して、うん、あの誰かに喋りたいなって思ったら AI に喋って、で AI に喋って、この夢にはどのような意味がありますかとか、
まあ、
この夢に例えば私だったら紫色が印象に残った、で相葉ちゃんの緑の衣装が異常に印象に残ったみたいな、うんうん、その緑と紫なんですよね、私の今日の夢の肝って、
うんうんうん、
だからあと火山の爆発ね、はいはいはい、それで全部ね意味出してくれましたよ。
お、なんて言ってました？
ワンステップ上に行く準備が整っている状態です。
めちゃくちゃいい夢じゃないですか。
そう言ってました。だからキッパーカードも頼んだしなと思って、うん、
そ
うね、うんうん、でなんかその紫は癒しの色だったり、あと高貴な色だったりするじゃないですか、昔のね、
ああ
偉い人が、ね、あのそのね、なんか儀式の時に偉い人は紫着るみたいなね、うん、そういうのが あったぐらいなんで、なんか紫はなんかその なんて言うんだろう、その精神性の高さとかを表したりとかもするので、あと緑は癒しの色だったりとか、
うん
うん、あとはなんかそのそれが輝いて、スパンコールの衣装だったんで、輝いてる、そう、輝いてる緑とかもなんか言ってました、なんか意味があるとかって、
うん、まあ、あのエミちゃんがね、
そうで、そういうのね結構面白いんですよね。
あ、興味深い、
そうそうそう、う
ん、でその結果を和風業界の方にメールをしていただきたいっていうこと
です。あ、そうです、それもいいですね、うんうんうん、
あの一通りあの喋っていただいて気持ちよくなってるところ申し訳ないですけど、まだメール一切触れてないんですよ、
高賀さん、
うん、ま、一切読んでないのよ。
たまに見る不思議な夢シリーズ、
はいはい、
今回はなんか考えさせられる夢でした。ざっくり話すと、世界が地球外生命体に乗っ取られかけている夢で、
うん、
地球を一度一層のこと滅亡させてリセットし、後世に託すかこのまま行くか選択を迫られるものでした、
はあ、
それを数十人で少ねえ
確かに、
うん、裁判員裁判より少ないじゃない、自分はどうするべきか考えてるところで目が覚めました。その数十人の中にいるってことね。
うんうん、選ばれてで投票するっていう話ね、うんうん、
はい、よくありますよね、明日もし地球が滅ぶとしたらみたいな話、うん、後悔しない人間はほとんどいないと思うんですよね、そんな日が来たら。いや、てか言ってほしくもねえけどな、その明日地球滅亡しますよみたいな、
うん、後悔はちょっと分かんないな、
う
ん、
後悔というかね、うん、私はね本当ね、甲賀さんさっきから逆らうようで申し訳ないんだけど、しないです後悔、うん、別に
僕でもね後悔はしないかな。
あのなぜか言います、
なぜか言います、
うん、なぜなのか、なぜ後悔しないのかの理由をちゃんと言っときます。
ああ、なんすか。
私今生きてる人生消化試合なんですよ。だから新しいことができるとかやれるとか、楽しいことをまたこう新たに体験できるとかっていうのは、私にとっては全てがサプライズであり、うん、全てがそのタナボタなんですよ。本来はなかったものなんです、
うん
うん、だからその受け取るべき幸せとか、本来その人生上私に来るべきであろう幸せとか楽しさみたいなやつはもう全部終わりました、
っ
ていう全部受け取り終わってますっていう。
ああ、いやだからその自分が目標としてる部分に関しては一定やり遂げてるって話ね。
そう、
うん、
だからねもう多分後悔はしない、うん、ともしも明日地球終わるんですよって言われたら、教えんなよって言いながら一応ディアボラチキンだけ食べに行くだろうなみたいな感じかない
やいや、だから
そこはね、
俺なんかその後悔って、
うん、
結局あれやっとけばよかったとか、これしておけばよかったみたいな、
うん、
ってことじゃないですか後悔って。
あー、まあまあそうかな、
うんうん、でそれをあんまりしないように生きようと思ってるから僕。
まあそれもありますね、
うん
うん、
なんかその明日までに終わるからみたいな、さっき言ってたね、
うんうん、
だったらその明日までにできることを多分考えてると思うから、
うん、
なんか後悔してる暇がないというか、
うん、なんか笑うじなるおみたいなことするかも私マジで。あの人に電話かけて BBBBBB みたいな、
めちゃくちゃしてやろうと思って
そうそうそう、もう明日会社辞めるんでもうめちゃくちゃしてやろうと思いましてみたいなそんな感じのことはするかもね。ちょっと待って、
ねえねえ、やってみたことないもので死ぬまでにやってみたかったんだよねがひどくない
な。いやいや、まあ、だから本当消化試合よ
俺さ、
うん、
俺なんていうの、今まで自分でアルバイトでね、
うん、
アルバイト深夜のアルバイトでいたずら電話を受けたことは5万とあるんですよ、
うんうんうんうん、
だけど俺死ぬまでに一回、ね、いたずら電話かけてみようと思ったこと一回もないのよ。
私はいたずら電話だとは自分では全く思ってないけど、うん、日テレになんで今日ママは小学4年生の51回やらないんですかって言った時は、
うん、
んみたいな感じで一瞬いたずら電話だと思われたっぽかった。
まあそりゃそうだろう
なんか国会の番組始まってますけどみたいな、すごく
甲高い声です。
全国的に大きなニュースになりますのでみたいな、うん、
は
じゃねえよ。私の中では全然どうでもいいこと。
お前の中ではなな
んだっけな、それこそ総会さんみたいな、
うん、
忘れちゃったけど、なんて言うんでしたっけ、それ高市さんが今度やるって言ってるでしょ、うん、あれみたいなやつで、
うん、
それのなんか投票開票のあれなのかなんか忘れたんだけど、とにかくなんかすげえ大事な番組っぽかったっぽいのよ、
うん、
その時に日テレ の代表の電話調べて電話したんですけど、で受付の方が多分出たんですけど、
う
ん、
行動力よ当時だってそれこそ小学校4年生
とか、いやいやマジで中1かに、はい、そして、
はい、
自分もきっと後悔するんだろうと思います。ただ 100% 後悔しか残らないのかといったらそうでもないなと感じたり、それは今までにのめり込んだものがいくつかあったからなんですよね。音楽、ダーツ、和風曲芸、そして子供の顔も見た、過去時系列順ということで、確実に今の自分を作ったものがあったなと、
うん、
お二人は明日地球が滅ぶとしたらどんなことを感じそうですか。あんまりまとまってないですが今回はこんな感じで、それでは。まあだから吉野さんは、死ぬまでというか滅ぶまでに何ができるかということになるってことだね。
そうだから配信とか普通にするかも。
私は何だろう、
いつも通りでは多分ない、そのリミットが決まってるんだったら、
うん、そうだね、うん、
なんかもうもはやそのもう 受かるとかそういうのを待ってる余裕もないから、
うん、
オーディションに、
あ、
で結果を待つ時間がないから、
私本当にガチめなこと言っていい、寝るわ、
はい、
本当にこれでも結構同意してくれる人いると思うんだけどね、寝ますね、眠剤飲んで、
その瞬間を待つってことは多分しない
ん、ね、なんかその、なんか321令和みたいなことで321滅亡みたいなことでなんかスペースとかがバーン途切れるみたいな、あのツイッターのね、あれそれとかでもいいのかもしんないけど、なんかみんなでその、
いや、いやそうじゃなくて、その要はあのギリギリまで待つとかではなくて、その最後に、あでも今思ったけど、今までこんな目が出てない人間を応援してくれてありがとうとは応援してくれた人に言いたいな。
じゃあそれはなもう言い回るの大変だから、なんか
枠曲の、いやいや配信は配信、
あ、まあ配信でもいいし、枠曲の公式サイトのトップ全部使っていいよもうフォント120ぐらいの書いていいよ、
それは言いたいかな、そうだね、感謝
だな、私もありがとうお休みだけだな、ありがとう寝るねみたいな、
今 CM 考えて
るありがとう寝るねって、それだけ、
かなはすると思うな、ファンに対して、あとまあ親にも言うか、そう家族というか、弟妹にも、挨拶だね、
でも時間取られるな
挨拶かな、
いやでもね、どうせなんかトモコとかからもね別に来ないと思うんだよね、
でも自分から言っておきたくないですか、俺チョメにも言いたいわ、
別にあっちあっちで忙しいから、
いやまあそりゃそうだけど、
なんかそのなんていうの、あの災害時と一緒じゃん、その無事無事みたいなことをまず親族とかにこう確認したりとかね、そういうことを多分トモコはトモコでやってるだろうから忙しいじゃん、でそんな時にさ、いやトモコさもう中1からほんとさ長いねみたいな、でだらだらだらだら、でなんかそのあんたが22ぐらいの時にさ、なんか男と付き合って妊娠したかもとかでバカバカしいことをさ私に相談してきてさ、調べたら本当に子供ができててさ、でさ私電車の中にいたからさ、どうすんのとか言って、産むのどっちなのみたいなことを私結構でかい声で言ったらすっげえ見られてさみたいな、
そりゃそうだ、
でなんかいやもう、産むと思うみたいな、マジでみたいな結婚もついてくるっていう意味だよねみたいな、そりゃそうでしょみたいな、
マジでじゃない、
それを常磐線で、水戸から上野に戻るっていうかその、あれの時にあの乗馬場の中で私あのなんてど真ん中で立ちっぱなしで電話してたからねっつってでかい声で
まあまあでも
当時の J フォンで、そうからさもう何年も経って、あの愛ちゃんもね、大学選ぶぐらいの年齢になってさ、すごいねみたいな、読んでらんねえよトモコだってそんな長いの忙しい時に、
電話でしょ、
電話は無理無理、で そこまで時間取れ、あの人の時間を、
相手の時間を削ってしまう気がするから、
そうそうそう、奪うことはできない、
なるほどね、
送るなら LINE、
そっか、俺でも吉川さんにも言いたいけどな、
いいよもう分かったよ今聞いた
あの
私寝てるから逆にあの通知音とか振動そのバイブとかであんまなんか、ガチャガチャされたくもないし、
ちょっいやだいぶだな、悲しいよ
それはもうね、
俺感謝を伝えたいって言ってんのに、
それはもう感謝の押し売りです、
やっぱそうだけど、でもなんかもうネギ嗅いだ犬みたいなさ、
だからもう寝る、私マジで明日地球滅ぶよって言われたら、あっそって寝るディアボラだけ食べに行くわっつって、なんでこんな混んでんだよバーガー、全員帰るバーガーバーガーっつってもう声出すねマジで、明日いや終わるんだから、
街のギャル
本当に普通にマジで帰るやマジや
俺ね、多分一生思わないと思う、人の群衆に向かって声をかける
そんな感じ、
でもまあまあ僕は感謝だと思う、まあ、そもそもね後悔は しないと、ここは一致ですね、吉川さんも僕も
後悔、そうだし、なんかなんだろう、明日終わるよって言われたら、あそうなんだ、まあでもいい方だね、私にしてはいい方の人生を送ったと思うね、って言うと思う、
うん、俺は方々に対するあの感謝を言いたいのと、まあ、あとは、うん、そうね、何かしらの表現をする時間があったら、まあ、楽しいかな、
うん、なんかね、まあ、まあ間違ってもなんていうの、慌てるとか生き残りたいとかは全く考えないだろうなとは思う。
まあまあまあ、
うん、あのいるけどね、そのシェルターに逃げ込みますみたいな人とか、
ね、
そのあのなんていうの、あの NASA が開発したようなさ、
うん
うん、あの究極のシェルターみたいなやつたまにテレビで紹介されますけど、
うんうん
うん、その3畳か4畳ぐらいのね、
うん
うん、そういうのをあの備えてなかったことを後悔してみたいな、そんなことにはならないんじゃない。
あの生き残るために、うん、あのやった方がいいことがあるのであればやるとは思うけど、そういう術があるならね。でも、まあ、時間が限られてるのであればその時間を有意義に使いたいかなとは思いますね、僕は。
でもそれがさ、別にさ明日っつって明日のさ何時何分って決まってないんでしょ。そしたらもう寝るしかねえよ。なんかもう民在マジで本当にオーディーする勢いマジで、だから3日連続で寝るかぐらいの量を、うんうん、まあ最悪別にあの搬送されるぐらい起きなかったとしても搬送する人だっていないんだし、
うん、
そのまま寝たまま終わったら一番平和だから、私の中でもね、うんうん、そういう感覚ですね、
うんうんうんうん、で吉川さんはそのなんていうか余計なことを考えないで済むような感じにしたいっていうことね。
そうで、私は意外と輪廻転生症、
は
い、どっちでもいいけど、まあ、それを信じている人なので、次どんな人生かなって思いながら寝るっていうのが一番理想。
なるほどね、
うん、まあ、人生っていうかその人間になるとは限らないんですが、うんうん、
俺でも輪廻転生果たすのであれば、うん、あの来世は、うん、あの運が良くなりたいなと思うな。俺今この運悪いのみそぎだと思ってるから。
カルマ。うん、
あのマジで、ま、こんなに、まあ、別にそれ以外でもこんなにしんどい思いをするのは、
うん、
あの前世が滞在人だったからだと思って俺解釈してるから。
今度前世占ってあげるよ、私できるよ。うん、まあでもさ、本当さ、地球終わるっていうのも別になんか本当人事でもなくなってきたけどね。こう、
まあ確かにそうではあるんだけどね、うん、なんかね、俺なんだろう、うんと白状なのかもしれないんだけど、うん、あんまそんなことに考えてる時間を費やす思考があんまりない。
どういうこと？
その何かをこう後悔しないために何かをやっておくみたいな、
うんうんうん、
あの多分そんなにね視野が広くない。なんか今やりたいことと成し遂げたいことが山のようにあるから俺自身が、うん、だから そんなことを考えて、例えばなんかげんなりするとか、
うん、
なんかそっちに思考を割きたくない。
まあ確かに、
うん
うん、
っていうのが正直なところ、
うんうん、なんかなんだろう、そのあれやっときゃよかったなって思うだろうなって今一瞬よぎったのが、
うんうん、
人生で1回ぐらいゴーヤ作ればよかったなっては思うかも。
栽培の方、
うん、ゴーヤがこんなに好きなのに、
うんうん、
なぜ一度も家ですぐに取れるような状況にしなかったんだろうみたいな。
今年やってみたらどうですか。
いやめんどくさいね。
じゃあそれだよ理由。
うん、はい、というわけでね、はいはいはい、まあ、皆さんね毎日毎日ね、うん、そうやって一生懸命生きてたら悔いなんか出ねえから、
うん、そうですね、うん、まあまあ、はい、とりあえずなんか何か思うことがあったら意見聞かせてください。
はい、
はい、おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり。
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
さあ、というわけでね、やってまいりました、キャッタルって738ということで、
ちょっと待って、大事なうちのタイトルが、
うんうん、
曲芸ギミーシェルター、僕大好きなんですけど、はいはいはいはい、そのタイトルね、キャッタルってってなってましたけど、行ってみてみたいな感じで
グロックでしたっけ、
グロックは、
X に、
うん、SNS の滞在人グロックがどうしたんですか、
ついてる AI さん、うん、
はいはい、
あのグロックさんによれば、うん、曲芸ギミーシェルターのギミーシェルターは、
うん、
ローリングストーンズから来ているそうなので、
うん、川本誠さんだよ、
吉川かなおさんが、
うん、
ローリングストーンズのファンなのではないでしょうかということで。
ローリングストーンズのファンなんですか。
そんなわけねえだろ。一曲も知らねえよ。聞けば多分わかるんだろうけど。
あ、そうね、
うん、その曲名とそのバンド名が一致しないよ、うん、はい、ということで、なんかねまだまだそう、私はそのグロックにねそれを言われて、いやーこんだけやっててこんなに浸透してないもんかねみたいな。
そうですね、
うん、やっぱねそれはね、ある意味やっぱねもうちょっと頑張らないとねとは思ったね。
まあまあまあ、うんうん、それはそうかもしれない、
はい、だってあれなのね、あの別にあいつが自ら言ってるわけじゃなくて、いろんな人の情報とかねそういうところから学習したことを吐き出してるだけなので、うんうん、ということはそうやって誤解してる人がまだね、いて、うん、私のことをそうやってあの打ったのかもしれないし、うんうん、もうそろそろね738ですから750も近づいてきてるよこれ。
あ、そっか、
うん、うん、ね、もうあと12回でしょ。
そうですね、で、うん、1年です
ごくない、私今引き算早っ、
はい、いいんだけど、うん、1年で52ぐらい進むんで、
うんうん、なんか意外とねなんか少ない気がしちゃうんだけど、
そう意外と今年1年使っても800には多分いかないんですよ。
すごい、なんかね、うん、もう結構一瞬でシャンシャンシャンってそれこそウェッウェッウェッウェッウェッってもう1000回みたいなそんなイメージありましたけれど、うん、うんうん、
まあ、だから今から来年、うん、あと1年半後ぐらいには800いってると思う。
うん、
皆様聞き続けられますか、よろしくお願いします
というわけでね、
はい、
はい、皆さんねもうあの2026年始まってもう急激な寒さしてますからね、うん、で、またね、うん、あの一番寒い時期がこれからやってくるということですから、
なんかこの配信を聞いてるときは多分その大寒波のただ中だと思いますけれども、うん、あのこれね番組聞いてる人たちの中にはあの北北海道とか
北陸とかね、
にお住まいの方たくさんいらっしゃいますから、本当ね
死ぬほどに雪降ると言ってますので、
なんか一部地域は例年の倍降るみたいなこと言ってるところもあったんで予報で、
そうなんですよ、うん、だからね、
うん、あの安全に過ごしてください。
そう、あの雪かきなどね、はい、あのいろいろ大変かと思いますが、お怪我ないように気をつけてください、うんうんうん、
はい、
はい、それではまた次回この場所でお会いしましょう。じゃっつらー閉店ガラガラおめえだけ許さねえチャット JB で。